東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
おかみのちょこっとビート。この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私おかみが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していく、とってもゆるい番組です。はい、こんばんは。サブカル大好きモーショングラフィッカーのおかみです。先日5年使った iPhone 8 Plus からとうとう機種変を決意しまして、今新しい端末が自宅に届いているとの連絡を受けました。先日打鍵音の気持ちいいこうカタカタいうねキーボードを買いまして、この春はガジェットライフがはかどりそうだなと思っております。そんな私がお送りします。よろしくお願いします。はいということで、番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには、 YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。その他ツイッターでハッシュタグレディオ365をつけてつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエスト、おすすめのガジェットなどをぜひお待ちしております。それではおかみのちょこっとビート第8回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ミーハーエンタメ探訪。このコーナーでは最近おかみが気になった映画や漫画ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回は私の大好きなゲームキングダムハーツについて話したいと思います。イエーイ口で言うスタイルですね。キングダムハーツとはスクエアエニックス、当時はスクエアから2002年の3月28日に発売されたゲームで、ウォルト・ディズニーとの提携によりディズニーキャラクターの世界を題材とした世界観で制作されました。あのディズニーとあのスクエアのゲーム、さらにファイナルファンタジーシリーズのキャラクターがゲスト出演ということで、日本のみならず海外でも大きな話題になりました。その後も続編やスピンオフ作品、コミカライズや小説版などの派生作品も多く登場し、キングダムハーツシリーズという大きな、ね、枠組みでどんどん形作られていっております。そんな作品です。昨年の2022年でシリーズ20周年を迎えておりまして、でアニバーサリーイヤーとして昨年いくつかのイベントが開催されたんですけど、今日ねその締めくくりである吹奏楽コンサートキングダムハーツコンサートセカンドブレスにちょうど行ってきたんですよ。めっちゃ良かったです。あのゲーム内の楽曲をブラスバンドの生演奏で楽しめるっていうコンサートだったんですけど、まあ、実質ディズニーシーのビッグバンドビートだと思っていただければいいかなっていう感じで、まあ、ビッグバンドはねジャズなんで雰囲気はちょっと違うんですけど、まあ、でもこう目の前で知ってるあの曲を演奏してくれて誰かのソロパートがあったりとかっていうこう興奮プリは似たような感じかなと。で、全部とは言えないんですけど、私シリーズタイトルはかなりプレイしてきているので、やっぱ楽曲を聴くたびに、あのソフトのあれだね、あの時あそこで死んだなとか、こういろんなね思い出が浮かび上がってきて、そのコンサートは映像とかはなくて本当に音楽だけなんですけど、もうゲームを遊んでる光景が浮かび上がってくるかのような素敵なコンサートで、なんか泣けたなと今振り返っても思います。はい、ゲームの話に戻りますと、物語の主軸になんかいろんなこう人間の持つ心とか、まあ、世界は心を持っていて、その心がこう均衡が崩れると世界が闇に消えてみたいな、そういうこうまあスクエニっぽいっていうとあれですけど、こう誰もが抱える光と闇みたいなテーマがあって、 で登場人物の関係性だったりとか時間軸だったりが作品をこう重ねていくごとにどんどん複雑になっていくので、シリーズ作品全部を網羅するのはなかなか骨が折れる作業になってくるんですけど、でもアクション RPG っていうジャンルなだけあって、システムや操作性も、まあ、ちょっと難しい時もあるけど面白くって、まずねディズニーの世界で遊べるっていうのでストーリーも面白いですし、確か出た時に宇多田ヒカルさんの主題歌がいつもテーマソングとしてあるんですけど、最初は宇多田ヒカルさんの光ですね、それものゲームの中身を受けて確か作った曲とかで、なんかそういう宇多田ヒカルさんとのタイアップとかディズニーをモチーフにしているとかで、なんか当時ちっちゃい子とか女性とかはあんまりゲームをしなかったんですけど、その辺の人たちに受けてめちゃめちゃ売れたみたいな話を聞いたことがあります。かくいう私も発売当初は小学生でしたが、めちゃめちゃ遊んで一緒に成長してきたと言っても過言ではないゲームです。はい、そんなキングダムハーツというゲーム、ありがたいことに結構ご縁のある人生を歩ませていただいております。というのも、私新卒で入った会社がゲーム会社なんですけど、スクエアエニックスさんの子会社でして、ちょうど同じ部署に親会社の、スクエアエニックスから出向してきていた方が何名かいらっしゃってたんですよね。で、部署に配属された直後にお仕事の先輩以外でメンターの方がついてくださるんですけど、そのメンターの方との最初の会話で、やっぱゲーム会社なんでゲーム好きなんですかみたいな話をするじゃないですか。そこで私キングダムハーツが一番好きでって話したら、その人が実際ゲームの制作に携わっていた方だったんですよね。え、そんなことある？みたいな、え、目の前に神様いるじゃんみたいな感じで、こうゲーム会社勤めだとたまにそういう あれ作った人だみたいなことは起きるんですけど、お、ある？あるみたいなね話を今スタジオ内でもやっておりますけども、やっぱねそういう奇跡が起きるとこう縁があるなって思っちゃうじゃないですかね、私はそれをご縁だと思っているんですけど、まあ、そういうことが意外と仕事をしていく中とかでもちょこちょこあったりとかして、まあ、ただでさえ大好きなディズニーのゲームなのに、より大好きな私という人間を形作っていく中で欠かせないゲームとなっていきました。はい、まあ、このゲームのどこがすごいとか、どこが好きとか、どこが面白いとか語ったり、シリーズ解説をしたりするのも全然ありなんですけど、ちょっとそれをし始めちゃうとこの10分の枠では収まらなくなってしまうので、今回は前回放送作家さんに言っていただいたように、こう私ならではの視点で話せることを話そうじゃないかということで、ものづくりの視点から、キングダムハーツシリーズ最初の作品キングダムハーツ、まあ、1とは言わないんですけど、キングダムハーツの原作の使い方に焦点を当てて話していきたいなと思っております。キングダムハーツというのは、まあ、シリーズ作品いっぱい出てるんですけど、主軸となるナンバリングタイトル、まあ、1,2,3 キングダムハーツ3まで今出てるんですけどがあって、で各タイトルの間の時間を補完したりとか、過去の出来事を説明するためのタイトルがあったりとか、でプラットフォームもプレステだったりソーシャルゲームだったり、もういろんな媒体でもう10本以上の作品がこの20年の間に発売されています。そしてそれぞれの作品でストーリーは違えど共通しているのは、ディズニー作品を題材とした世界を巡る冒険があるということです。例えば不思議の国のアリスをモチーフとした世界で、チシャネコのアドバイスを聞きながら女王の裁判にかけられたアリスを助けるっていうために奔走したりとか、アラジンがモチーフの砂漠の世界でランプの魔人ジーニーを召喚して戦ったりとか、もう誰もが知っているようなディズニーのあの作品の世界観を楽しむことができます。ここでいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームさなゆかさんから、 RPG は物語は好きなんですが、話を早く進めたいがためにレベル上げが足りなくて最終ボス戦をクリアできず諦めるっていうのがパターンです。めちゃめちゃわかります。でも大丈夫とはキングダムハーツ1では言えないんですけど、なんか2とかはねめちゃめちゃ遊びやすくなってるんで全然大丈夫ですよと今言っておきます。1は結構普通に難しいんですけど、でその1は、なんだろうな、 開発当初は多分今みたいにこうスクエアニックスを代表する大ヒット作品になるとは思われていなかったっぽいんですよね。なのでゲームとしての話の筋道の立て方とかアクション RPG として面白くするためのシステム作りっていうのが重視されていたのかなっていうような気がしています。最近そのゲームを、まあ、何回も遊んでるんですけど、改めて映画を見たりとかして、そこでなんかシリーズを重ねるごとに作品の使い方が違うなっていうような気がして、それを思いました。なんか例えば1で、行ける世界に映画のターザンをモチーフとしたディープジャングルっていうところがあるんですけど、私割と最近までターザンの映画をきちんと見たことがなくて、なんかそのターザンの知識はほぼキングダムハーツでなぞったストーリーだと思ってて、で改めてターザン見たらなんか思ったよりもストーリーとか流れとかが違っていて、まあ、当たり前なんですけど、でも映画内でゲームで見た出来事以外にもいろいろ起きることに驚いて、なんかそのターザンの世界の話があまりにも自然にゲームに入ってるんで、それが元々のターザンだと思ってたみたいな感じですね。まあ RPG なのでこう明確に倒すべき敵がいて、各世界の中にも雑魚敵が出たりとか戦う機会が多く用意されています。そんな時にターザンが一緒に戦ってくれたりとか、作品内のヴィランがボスとして登場したりとか、なんか本当にゲームの中に絶妙に映画の要素が使われているんですね。なんで結構ターザンって戦うのかしらって思ってたけど、まあ戦うけどそんななんだなとか結構思ったりとかして、でまあそういうなんだろう映画の要素をうまく使うっていうのはどのシリーズも同じなんですけど、キングダムハーツの1では特にストーリーにディズニー映画の要素をうまく絡めているっていう感じだったんですけど、今出てる最新作であるキングダムハーツ3ではどちらかというと映画のストーリーをできるだけ忠実になぞって、そこにゲームとしてのストーリーを入れていくっていう構成になってるなって思ってるんですね。違い伝わるかしら。なんか3では例えばまあみんな知ってるアナ雪の世界があるんですけど、まあ、映像が綺麗なのもあってストーリーはもうほぼ映画なんですね。みんな知ってるエルサが一人で歌うところとか、もうあそこは本当に一人で歌ってて、こっちは何も介入しないんですよ。それがなんかその映画のストーリーが軸になってるんだなっていうのを感じて、それが1と結構違うなって思ったんです。それはまあもしかしたらディズニーの中でここ数年整備されてる各作品の世界観を守るためのルールが影響してたりとかするのかもしれないなって思いまして、なんかただストーリーがどうとかではなくて、どんな基準で原作映画の要素を組み込んでいるか、それがゲームそのものにどう影響を与えているかという視点で楽しむのも結構面白いかもなと思った次第でございます。まだまだキングダムハーツの魅力言いたいこといっぱいありますけど、今回は一旦ここまでということで、以上ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。 I know you like music. I know you like to talk. And I know you like to go net. You are the best radio listener. I know you share the show. I know you are thinking right now. And I know youおかみのチラリズム。このコーナーでは毎回テーマを決めて、一般人おかみの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。テーマの発表に入る前に先ほどいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネーム小たぬきさん、ありがとうございます。こんばんは。キングダムハーツ懐かしいです。あの頃から20年経つんですね。大人になってもう一度ストーリーを確認しながらプレイしてみたくなりましたね。やっぱりあのジブリの映画とかもそうなんですけど、大人になってから改めて昔遊んでたものをやると感じ方が全然違って、それも面白いのでおすすめです。ということでありがとうございます。はい、今回は、先ほどお話ししていたキングダムハーツのコンサートもそうなんですけど、最近音楽を楽しむ機会が増えてきたなっていうことで話していきたいと思うんですけど、今月か女王蜂の単独公演に行ったりとか、あと来月はワンオクロックの東京ドーム公演にも行くんですけど、もうね幸せな日々が待っているなっていうところなんですけど、純粋に音楽だけを楽しみに行くだけではなくて、音楽を軸とした映画を見る機会が最近多くて、でなんかそこで こうなんだろう備忘録程度に映画館での音の楽しみ方についてちょっとダラダラ調べたことを話していこうかなって思っています。まあ、映画好き映像の世界に生きていらっしゃるリスナーさんたくさんいると思うんですけどもう知ってることばっかりだよって思うんですけどちょっと私の整理にねお付き合いいただければなと思います。まず最近の映画の話をします。まず一番最近見た映画は昨日ブルージャイアントを見てきました。あのジャズを題材としている漫画原作の映画ですね。あの上原ひろみさんが手掛ける音楽が本当にかっこよくてでキャラクターが音楽の中でどんどん技術を磨いていく過程が見えたりとか何度か演奏シーンが出てくるんですけどもう一つ一つがすごくかっこよくていやー映画館で見てよかったって思ってます。これ本当ちょっと一つコーナー埋めて話したいくらいなんですけど今回はさらりと終わらせておきます。そして先日発表された今年のアカデミー賞歌曲賞を受賞した RRR も見ました。なんかインド映画として史上初のオスカーだそうですけどこの賞を取った曲がナートゥーナートゥーって言うんですけどもうそのシーンがもう本編屈指の盛り上がりシーンですごいやっぱそれもね音質のいいところで見たんでめちゃめちゃ楽しかったです。さらに以前このラジオでもお話ししましたザ・ファースト・スラムダンク、今日に至るまでに3回見ました。映画の題材は音楽ではなくバスケットボールなんですけど試合シーンを彩る音楽の迫力だったりとか試合中の緊張感無音の音質の良さっていう言っていて不思議なんですけど多分見たら分かってもらえるっていう言葉がよく似合う瞬間があります。こんな3本を最近は映画館で見たんですけどそれぞれ IMAX だったりドルビーだったりとにかく音や映像がすごいらしいっていうバージョンで見てきてるんですけどなんかその時その時どう違うとか調べて選んではいるんですけどそれぞれ実際どう違うんだっけどれ選んだらどうなるんだっけっていうのをちょっとまとめてみたので備忘録程度にまとめてみます。もうこれ聞いてる人みんな知ってるわって感じだと思うんで間違ってたらもう言ってください。本当にざっくりなんでなんとなくで聞いといてください。実際調べてみると本当にめちゃくちゃ奥が深かったので私もこう整理しながら話してる気持ちです。まず IMAX、 そもそも IMAX とは今から50年前にカナダの会社が開発した動画フィルムの規格および映写システムのことなんだそうです。これは1コマに使うフィルムの面積を通常は35ミリなんですけどそれを70ミリと広くすることで高精細度の映像を記録上映できるというものだそうです。なんで IMAX フィルムっていうのがあるってことで IMAX フィルムのアスペクト比は 1.43:1 であり、まあ、正方形に近い形になるんですね。そのため一般的な映画館のシネスコープ方式のスクリーンは 2.35:1 なのでそこで IMAX フィルムを流そうとすると画像の上下が切られた状態になってしまうんだそうです。だからそれをちゃんと見るために IMAX っていうのがあるっぽいって感じの解釈をしています。で現在日本の映画館で楽しめるのは 1.IMAX フィルムで撮影した映像から起こしたデジタルデータを専用プロジェクターを使って上映しているもの、 2.IMAX デジタルデータの映像をそのまま上映しているもの、 3.IMAX 以外の一般的なフィルムやデジタル映像を IMAX フォーマットに変換して上映しているものに分かれるようです。 IMAX にも種類があるんですね。知りませんでした。はい、見てる人聞いてる人知ってるかもしれないけど、で映画館にある IMAX なんちゃらっていうの結構言われてみれば種類あったかもって思っていて、なんかそれは IMAX フォーマットによる映像の深みや美しさ、それを楽しむために専用で設計された映画館のスクリーンだったり音響設備だったりを完備したシアターサービスの名称だそうです。なんかもう何見れる施設みたいなのの違いらしい。で現在あるのは、まず一つ目が IMAX による美しい映像をフルに楽しめるようにシアター全体を独自に設計し大型スクリーンと5つのチャンネルから流れるサウンドで圧倒的な没入感を楽しめる IMAX デジタルシアター。 IMAX デジタルシアターの映像をより鮮やかに深いコントラストで楽しめるようにアップグレードしサウンドは5から12チャンネルに増やしたのが IMAX レーザーで、 本物の IMAX フィルムと同じアスペクト比、さっき言ったやつですね、1.43 対1で映像を楽しめて、そのスクリーンに対応できるようにスピーカーも追加して、サウンドもさらにレベルアップさせた、現在日本では大阪と池袋の2館でしか見れない、2館にしかない IMAX レーザー GT テクノロジーっていうのが、もう一番本物の IMAX 規格に近いやつなんですって。で、多分私テネットをこれで見たと思うんですよね。でもなんかあんまりこう何がどう違うとか分かんないまま見てたので、でもなんかすげえな、アトラクションみたいだなって思っていたことはよく覚えています。さて、 IMAX がとんでもない規格だということは分かりました。でも振り返ってみれば、ここ最近私が見た映画はどれもドルビーでした。あれ、ドルビーってさっき言った中にないぞ。ドルビーとは何ぞや。ドルビーは2種類あって、通常の劇場に複数台のスピーカーが設置されることにより、立体的でクオリティの高い音響を楽しむことができるドルビーアトモスと、劇場そのものがドルビー規格で作られているため、立体的でクオリティの高い音響に加えて洗練された映像美を楽しむことができるドルビーシネマがあります。なんかあの、結構そこで映画見る前に教えてくれるんですよね。こう音をぐるぐるぐるぐって回して、ほらこっちからも聞こえるでしょ、こっちからでも聞こえるでしょって教えてくれるんですよね。で、あとドルビーシネマで見てる場合は、これが本当の黒って言って、こう黒がすごいんだぜっていうのを見せてくれるんで、結構親切だなって思いながら、スラムダンクは多分全部のあらゆるドルビーで見たんですけど、これをまとめてめちゃくちゃ乱暴に言うと、スクリーンが大きくて迫力があるのが IMAX、 まあ音もすごいんだけど、で、立体音響のクオリティが高い、右から左からがドルビーアトモスで、その立体音響に加えて映像が美しい、特に黒の表現がすごいのがドルビーシネマって感じっぽいです。なんかね、もういろいろさらにすごい、さらにすごいが続いて、ドラゴンボールみたいだなって思いながら調べてたんですけど、これから映画を見に行くときに、ドルビーいろいろ書いてあるけどどれがいいんだっけと悩んだら、今日まとめた情報をもとに考えてみたいと思います。ちなみに、最近見たスラムダンクは、私ドルビーアトモスとドルビーシネマですでに見てるんですけど、もう3回見てるんで、今度4回目をね、豪音上映っていうので見に行こうと思っています。豪音っていうのは、さっきの IMAX とドルビーともまた違うらしくって、空気を震わせる体感型サウンドシアターっていうなんからしいです。よくわかんないけど楽しみだなと思っています。それと映画館の企画とは違うんですけど、応援上映っていうね、上映形態もありますよね。みんなで声出しながら見るやつ、あれ、スラムダンクの応援上映行きたかったんですけど、チケットが瞬殺で取れなくって、もしね、追加公演があったら撮りたいなと思っています。それもね、ある意味こう、いろんな人の、見てる人の声がいろんなとこから聞こえてくるから、まあ、ドルビーのうちの一つみたいなね、感じなのかなって思っています。はい、一口に映画を見に行くといっても、映像や音の規格で本当にいろんな種類がありますね。で、席によっても多分聞こえ方が違かったりするし、もういろいろ体感してそれぞれすげーって思ってはいるものの、細かい違いはまだ自分の五感では分かっていないので、これからもこれを踏まえて、いろいろ違いが分かる、違いの分かる大人になっていきたいなと思います。はい、勉強になりましたね。以上、おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局、レディオ365、
おかみのちょこっとビート、エンディングのお時間です。はい、今日はキングダムハーツについてと、いろいろな映画館で楽しめる音の映像の企画についての勉強ですねを話させていただきました。ここでメッセージをいただきました。小たぬきさん、映画館備忘録助かります。よかった。毎回一瞬ハテナが浮かびながら映画を見に行きますが、今回のアーカイブを聞いてからチケットを解決できそうですとのことです。よかったです。私もね、こう今まで適当になんか良さそうっていうのでやってたんですけど、これで自信を持って、これは黒がすごいらしいよってこう、ね、一緒に行く人に言えるなって思います。これからもやっぱ映画館で見る映画って楽しんでね、見ていきたいと思います。ということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。アーカイブで聞いてくださっている方もコメントなどいただけると励みになります。 また番組公式ツイッターアカウントや私おかみのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID はアットマークしかだものをローマ字で言うやつですね。よろしくお願いします。さておかみのちょこっとビート第8回目放送、これにて終了とさせていただきます。ここまでのお相手は、いまだに今日のキングダムハーツコンサートのことを思い出して泣ける気がするおかみがお送りしました。ありがとうございます。この後は CM を挟んで21時半より東京人ニューシーズをお届けいたします。そして、私の番組なんですけど、上半期も第3日曜、からにやらせていただくんですけど、来月だけはいつもと編成が違って第1日曜日になります。ということで次回は4月の2日21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。